それでは通告に従いまして、一般質問を続けたいと思います。今回は2点、まず1点目の給食費の全面無料化について、一般質問を通告しております。なぜこういった一般質問を、なぜ給食費の無料化について一般質問をしようかと思ったからというのはですね、これはまあ私たち議員も非常に気をつけないといかんのですが、他の自治体ではこういうのをやっとる、あの自治体ではこういった政策をやっとると、それをそのままですね、壱岐市に当てはめることが私はですね、正しくないと思ってるんです。例えば福岡市の財政力とですね、人口と規模を考えて福岡市ではこんな政策をやっとるとか、あるいはその非常にこう小規模自治体でですね、きめ細かなところまでやっていける自治体のことを例に挙げて、これをそのまま壱岐市に、なぜできないんだというふうな取り上げ方というのは、私はですね、これはまあ議員も注意せないかんと思ってるんですが、ただしですね、議員の場合は、一人一人がみんな独立した存在であってですね、市長の答弁には多分数十人とか数百人の職員が関わってその答弁ができていると思いますが、議員は一人一人ですね、独立しているんで、情報源もですね、情報量も圧倒的に、行政の情報量に比べたら圧倒的に少ない。それはもうぜひご理解いただきたいと思います。赤木議員に代わって、実はすぐ次は赤木議員には素晴らしい質問がしてくれると思いますので、よろしくお願いします。これなぜかというとですね、例えばよくインバウンド今から必要だという方もおられます。対馬年間18万人近く韓国から来てますが、じゃあこれを壱岐市に当てはめてですね、対馬市が年間18万人来るとやったら、壱岐やったら少なくともですね、その半分ぐらいは来るとかですね、あそこはですね、対馬市は韓国から見て一番近い外国だから対馬に行かれるとです。そんなですね、対馬市の状況を壱岐市に当てはめてですね、そのまま議論するとも僕は正しくないと。また隣島である対馬とか、例えば類似自治体だったら五島なんかもですね、今度は今あそこは世界遺産ですね、教会群がありますから、それをメインに打ち出してですね、椿と教会の島というんでですね、あそこメインの観光政策にして、施策としてあそこ打ち出してますけど、一気にじゃあ世界遺産になるような教会があるのかといったら、そんなもんないわけですから、壱岐は壱岐独自の壱岐の強みをですね、ぜひアピールするような形で壱岐の施策はあるべきだと私は思っております。ということで、午前中の一番目にですね、市山茂議員も少し触れられましたけども、壱岐市独自のですね、壱岐には他の自治体にない強みがあるんです。先ほどからずっと聞いとったも、市長はもう大変だと思います。あれもやらないかん、これもやらないかん、一次産業、二次産業、三次産業も全部やらないかんし、農業の政策だ、教育だも全部やらないかんのでですね、それは大変だと思うんですが、ただし私が見とってですね、市長にはちょっと言いにくいんですが、一番メルクマールになるようなですね、この件に関しては他のところはちょっと他の自治体にちょっと負けそうかもしれんけど、この点に関しては絶対負けてないというですね、象徴的な政策がですね、それが私はちょっとですね、市民の目から見てまだこうはっきりと映ってないんじゃないかと。それをですね、この4年間ちょっと、もうすぐ選挙ありますけれども、それをちょっと私は正直言ってちょっと感じております。壱岐市独自の強みっていうのをですね、私も一生懸命考えてですね、じゃあ何をメインにすべきなのかって言ったらですね、壱岐はですね、幸いこれ他の自治体に行ったらびっくりされるんですが、出生率がですね、2.14、 全国で第9位というですね、非常にですね、素晴らしい。そこでですね、この一般質問でもですね、私の言わんとするところは、壱岐市独自のそういった強みを生かしてですね、日本一の子育ての島にしろと、合わせて教育庁にはですね、僕はいつももうずっとこの間質問したこともあるんですが、もう大体壱岐市の教育レベルが長崎県では平均ぐらいだと。じゃあ長崎県はって言ったら、大体全国の平均レベルだと。だからもう平均で良しとするんじゃなくてですね、ぜひもう長崎県で一番になる 教育のレベルであってほしいと思ってるんですよ。もうそうあるべきだと私は思ってるんです。それも、まあ、次回にも含めて、後でも質問しますけども、ぜひですね、市長に お答えいただきたいのは、今回、まあ、一応義務教育費、義務教育にのかかるですね、給食費の全面無料化をですね、私はぜひ市長にですね、政策としてですね、取り上げていただきたいと思ってます。もちろん、恒久的な、ただ1年度とか2年度やるんでは、これ何の、効果もないんでありましてですね、一旦やり始めたらこれ後に引けませんので、多額の財政的な負担がかかることも承知してます。ただしですね、まあ財源もあるでしょうけども、例えば今、壱岐市がやってる無駄遣いの削減とかですね、ふるさと応援基金とかですね、こういったやつもですね、これ子育てのために使うと、給食費を全面子どもたちのために使うということをはっきり打ち出せばですね、割とですね、今みたいにこう10万円だった補助金が7万円になったとかね、3万円カットして何になるかとかね、こういった批判がですね、なくなると思ってるんですよ。これは子どもたちの給食費に使うんだということがですね、前面に僕はぜひそれを打ち出してもらいたいと私は思ってですね、今回一般質問しております。で、当然経費のかかることなんで次の3点について、まずご質問したいと思います。まず1番目がですね、給食費を全面無料化した場合、当然財政負担が伴うわけですからどのくらいの費用がかかるのかということがまず第一点です。第2点目にですね、例えば、まあ、今、町人仕事創生でですね、いろいろ石破さんやってますけども、あれは地方再生じゃなくて地方創生なんでですね、新しい形の地方を生み出すためなんで、ぜひですね、この子育て特区とか教育特区等でですね、国のこういった補助メニュー等に、載せられないのかということが2点目です。から3番目は、なんといってもこれはもうトップの判断の政策判断に、委ねるところが多いわけなんでですね、市長判断としてこの独自の政策としてこれが取り入れられないかということをお尋ねしたいと思います。まあ、私が嫌いな行政言葉でですね、前向きに検討する、それから地域で育てる、地域で支える介護、それから心の強くなる教育、私はこの3つはですね、行政の言葉として全く信用してないんですよ。ぜひですね、市長には前向きなというのもまたおかしいですけど、英断を持って答えられる答弁をよろしくお願いします。
町田議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。はい、白川市長。
6番、町田昭一議員の ご質問にお答えします。給食費の全面無料化についてということでございまして、市政の魅力もあるとして、子育てをかけろという力強いご質問と、まあ、激励みたいなご質問がございました。議員ご承知のとおり、学校給食法及び同法施行令によりまして、学校給食費に従事する職員に要する人件費、学校給食の実施に必要な施設及び設備の修繕費以外の学校給食費に要する経費は、原則学校給食を受ける児童または生徒の保護者の負担とすると定めがございます。従いまして、現在、子どもから徴収している給食費というのは、給食費の材料費、原材料費ということになります。ところで、一方で公式に公表されたデータとして確認はできなかったんですけど、全国で給食費の完全無料化あるいは一部無料化を実践している自治体数は全国で50程度というようでございます。まずその中で、無料化した場合の1点目の無料化した場合の財政負担はどうなるかということでございます。壱岐市の場合、小中学生を合わせた約2400人分の給食費でございますけれども、これは1億1000万円でございます。2点目の子育て特区等の国の補助メニューはないのかということでございます。まず特区というのは、議員ご承知のとおり、実態に合わなくなった国の規制が民間事業者の経済活動や地方公共団体の事業を妨げているため、 民間事業者や地方公共団体等の自発的な発案により地域の特性に応じた規制の特例措置を導入する特定の地域を設ける制度そのものでございまして、給食費の無料化を施策とする特区の例はございません。また給食費については補助金を出すという補助メニューもございません。3点目の政策として全面無料化に取り組む考えはないかについてでございます。先ほど申しました50ぐらいの自治体が実際やっておるわけでございます。その取り扱いは様々でございます。財源について自治体の一般財源によるもの、それから、これは、期間が限られるわけでございますけれども、地方創生事業の先行型交付金、これを利用している自治体もございます。その狙いでございますけれども、人口減少対策を手厚くする。2番目には、子育て支援の一環として、2分の1を補助するという自治体、住む場所を選ぶ際に、子育て支援の充実を重視したということ。あるいは20から30歳までの若年女性の女性人口の減少率に対して危機感を感じたということ、過疎高齢化が進むことへの対応等が、この給食費を無料化、あるいは一部助成したところの自治体の理由でございます。壱岐市におきましても、過疎高齢化が進み、人口減少も進んでおります。出生率 2.14 は、議員ご指摘のように、子育て日本一の島の第一の要件を満たしている環境を前に手をこまねいているわけにはまいりません。保育料、医療費、そして給食費の無料化を検討いたしまして、子どもを産み育てる環境の整備充実を進めなければと考えております。アンケートによる産みたい子どもの理想の数というのは 2.9 でございます。今、人口減少対策でも、この数値の実現を目指して人口推計をしておりまして、総合戦略にもこの数値を用いているところでございます。第2次地域壱岐市総合計画のプロジェクト、結婚・出産・子育て支援プロジェクトの中に、学校給食費の無料化を位置づけ、子育て世帯の経済的負担を軽減し、安心して子育てができる環境の整備を図る事業を盛り込む、ことといたしております。壱岐市の財源等を十分に検討しながら、学校給食費の全面無料化を目指す考えております。政策的なことでございますから、壱岐市の小中学校の教育面についても私からお答えをいたします。壱岐市の小中学校の学校給食費が全面無料化になりますと、その効果は大きいものがあると考えております。小学生1人年額41,800円、中学生1人年額49,500円の給食費が、複数の子どもを就学させている子育て世帯への経済的負担軽減は大きな魅力です。壱岐市教育委員会が目指す教育の島壱岐では、小中学生に確かな学力を身につかさせ、5つのゼロの学校作りに取り組んでおります。いじめ、体罰、児童生徒の事故と教職の不祥事はゼロ、目標ゼロの目標を達成しております。残る一つの不登校も、小学校はゼロで、中学校も数名にとどまっております。教育の内容が充実した壱岐の島の教育に、給食費の無料化が備わると、安心して出産し子育てに向かう世帯も増え、壱岐市に元気が出てまいります。合わせて安い住宅を連結させると、市外から小中学生が離島留学生としてアイターンしてくることも期待できます。まさに人口減少対策にも効果があると考えておるところであります。壱岐の明日を開く人、学校、地域づくりに子育て支援の充実を重視しなければならないと考えております。総合戦略にも先ほど申しました、幼稚園授業料、保育園の第二子以降の使用料の無料化、そして、中学校までの医療費の無料化、そして、学校給食費の無料化、これを総合戦略の中に盛り込むことといたしております。
会議長。
はい、町田議員。
全国でですね、実は私もその50も自治体がですね、給食費の一部補助なり、完全無料化なりをやってるとは正直言って思いませんでした。 多分九州では、まあ、完全無料化もし行き来がやったらですね、多分、まあ、県内では多分一番最初に
ありません、
あれないですよね、県内では多分一番最初にやることになるだろうし、壱岐市がですね、その子育て日本一の島を目指すという、ことでですね、まあ、非常にこう、まあ、今さっきから人気度も非常に上がっているということですけども、子育てについてですね、僕はこれについてはですね、小さな補助金削減とかそういった経費の削減のですね、大きな理由付けにも一つはなると思ってるんですよ。でもう一つはですね、各種団体 の、 その補助金の要望というのは結構今から多分増えてきます。実は僕あと2番目で補助金増やせという質問をしたりしてるんですが、これのですね、そのやっぱりそのこういったその補助金削減とか、行政改革とかですね、こういったやつのですね、大きなこの理由付けにもなると。それは行政がですね、給食費を完全無料化するんだと、いうことを前面に打ち出したらですね、それは親にとってはですね、地域にとってもですね、そこまで行政がやってくれるんだということをはっきり打ち出せばですね、こんなに心強いことはないと思ってます。まあ何でも僕はその金を出せばいいとは思いませんけれども、この子ども教育とですね、子育てについてはですね、行政がもう前面に出ていいと正直言って思ってます。一方でですね、批判もあると思うんですよ。当然親の義務じゃないかとかですね、今まで無料金払ってたのになぜ例えば、来年の4月1日から完全無料化するとかいう施策をですね、市長が打ち出して、市長選後叩かれるとかいうことになったらですね、片一方で批判も当然親の義務じゃないかとかですね、そういった批判も当然出てくると思いますけども、まあそれはですね、多分短期的なもんだと、しかもそれは少数だと私は思ってます。ぜひですね、市長も力強い答弁をいただきましたんでですね、ぜひ来年の4月1日からですね、給食費の完全無料化に向けてですね、私は施策として市長の打ち出してもらいたいと思っておりますって、多分実現されるでしょう。4月は無理ですか。6月ぐらいですね。そしたらだからまあ来年6月ぐらいにはできるということをですね、私も確信じゃあさせていただきましたんでですね、ありがたいと思っております。それから市長がさっき言われたその学校給食法のクリアの問題ですね、全国で50の自治体の中には多分もう完全無料化を打ち出している自治体もあると思うんですよ。ということはこれ学校給食法というのはですね、ふるさと創生のやつも一緒ですけども、政策として地方自治体がですね、それを打ち出したらですね、学校給食法についてはこれクリアできるのかどうか、最後にそこのところだけ、ご質問いたします。
はい、白川市長。
先ほどの実施時期については来年は国家予算でございますのでご理解をいただきたいと思っておるところであります。その学校給食法のクリア、それは全く問題ございません。
はい、町田議員。
まあ多分4月は国家予算なんでですね、多分そういった形の政策の判断の予算はつかないと思いますけども、まあ市長が当選された暁にはですね、早急に暫定予算をお組みにいただいてですね、議会を開きましてですね、給食費の全面無料化に関する条例等をですね、ぜひ6月ぐらいには提案されるということを期待しております。で給食、学校給食法についてはすべてクリアできるということでありますので、ありがとうございました。何の問題もないということであります。次に、2番目なんですが、まあ、これも私がずっと普段から思っていることなんですが、一番重要なのはですね、健康寿命 が一番大切なんです。別に長生きすることが人間の目標じゃなくてですね、いかに脳細胞を活性化させてですね、元気で、過ごすか、老後を過ごすかということが一番の、重要な施策だと思ってます。息においてはですね、まあ、正直言って、私はですね、これ介護保険の利用という、介護予防という観点からもありますけれども、その非常にその健康体操だとかですね、そういったそのスポーツ関係については非常に力を入れているけれども、実は人間というのはですね、体が元気なだけでは充実した人生なんか送れません。一気で私は非常にこうこの面でついてはちょっとまだ、その遅れてるんじゃないかと思うのはですね、やっぱりこの文化というか、そういったその活動に対するですね、補助メニューがですね、これがやっぱりちょっと待遇の面に比べたら少ない。これはですね、日本のマスコミでも同じですよね。スポーツで何か優勝すると新聞の一面になるけれども、例えばその短歌の大会でですね、すごい優秀になったからといってですね、新聞の片隅にも載りません。まあうちの女房は短歌をやっておりますけれども、いつもそういうんで、もううちの女房、まあ変な話ですけど、うちの女房がやってる短歌のサークルはですね、それまで文化ホールでタダで貸していただいてたんですよ、2年前まで。だから文化ホールでずっとやってたんですが、2年ぐらい前から文化ホールの使用料等も全部請求されるようになりまして、とても個人の趣味で皆さんやってるもんですからお金が払えないということで、今石田の方に、あそこの方は無料だそうで、まあ、いつまで無料になるかわからんと言ってからブツブツ言ってますけれども、教育長の奥さんも参加されておりますけれども、その年寄りの人たちが集まってですね、そういったサークル活動をやってるのにですね、これに対してですね、その全くその市が、理解が足りんと憤っております。域にはですね、市民緑事業という、私はですねこれ素晴らしい政策だと思うんですよ。自分たちで考えて自分たちでやりたいことをですね、こうやって行政の方に挙げてもらったら、それについてですね、市の、まあ、判定委員会があるみたいですけれども、そこでですね、こうやって市民緑事業に認定されたら、それについてはですね、こうやって補助金を出そうというですね、まずある面において市民の人たちが自分たちでこう考えて自分たちでこうやって行動する、そういった事業にですね、割とこう非常に、しかも応募が非常に聞いたら非常にどんどんどんどん市民緑事業については応募が増えているということでありますのでですね、ぜひこうこの市民緑事業にですね、こういった文化団体とかですね、そういったサークル活動、お年寄りのですね、まあ別に若くてもいいんですけども、こういった面でですね、こういった面にもですね、ぜひそのこれを適用範囲を広げてもらってですね、この市民緑事業の中にもっときめ細かく、これを活動範囲、市民緑事業のもっと応用ができるんじゃないかと、こういった文化面でも、というのがまず1番目です。それから2番目にですね、スポーツ大会等ではですね、よくその市長賞だとかよくあるんですけども、実は文化の関してはですね、こういった市長賞だとかですね、教育長賞だとかいうのは私は聞いたことがないんですよ。この適用もどういうふうな形でされているのかというのもよくわからない。多分どっか その大会の方の申請があれば多分それは出されているんだろうと思いますけれども、やっぱりそれはですね、非常に励みになると思ってます。年に1回ですね、私たちもその川柳の大会を当該から読んで弁天荘でやってますけども、ここでその市長賞とか教育長賞があればですね、それは非常に励みになると思います。それから2点目ですね。それから3番目にですね、これはもう本当に僕の提案なんですけどですね、息の 域にはですね、素晴らしい先人がいっぱいおられます。例えば短歌で言えば、まあ、溶接の天才と言われた三富口葉とかですね、中尾忠とかですね、秋山剛とかですね、それから川柳だったら平田昇、光武源太郎とかですね、天子芳秀先生もそうでしょうけど、短歌だったら、野本漱石だとかですね、まあ、あの俳句だったらですね、そういった非常に先人たちがいっぱいおられます。僕はですね、ぜひ年に1回ぐらいですね、短歌や俳句やですね、川柳を全国公募してですね、市長賞、いや、まあ、市長賞というのはあんまりちょっと格好 悪いからですね、例えば三富口葉賞とかですね、平田昇賞とか、市長賞がそれでその20万とかですね、賞金出したらですね、それは全国から応募来ますよ。川柳でですね、今どっか全国の大会でですね、そんなに10万円以上のお金くれるなんか言うとほとんどないと。それはですね、僕はもう全国公募かけていいからですね、短歌、川柳、俳句、こういったものについてですね、ぜひこういった何々賞、壱岐市が、独自でやると、募集すると、まあ、これ松山市なんかはもう俳句の街で売り出してますからね、文化というのは私は非常にこう壱岐が活気づく非常に大きな要因になると思ってます。ぜひこれもご検討いただきたいと思ってます。それからそういった先人たちの歴史を学ぶという点でですね、まあ私たちの頃は私たちの域、中上志功先生のね、副読本がありましたけども、これ今どうされてるのかどうか私もよくわからないんですけども、こういった副読本はですね、は今でも利用されてるのかどうか、子どもたちが域のそういった文化の歴史とかですね、そういった学ぶ機会があるのかどうか、それも合わせてお尋ねします。それから最後にですね、この前うちの姪っ子がですね、福岡の大学におるんですが、実は毎年文化サークル入ってるんですよ、美術部に。毎年来てるんです、二十数名域に、もう6年か7年域に来てくれてます。多分皆さん、多分僕も知らんかったぐらいですから、多分ほとんど知らないと思うんですが、むしろそのスポーツ合宿はあるんだけども、むしろ例えば別府大学の歯学科なんかはもう全国レベルのあそこ学部なんでですね、そういった歯学科のサークルとかですね、文化サークルとかですね、そういった方の方がですね、域にとってはむしろいいんじゃないかと逆に思うんですが、例えば全国の、例えば九州中の歯学科のある大学にですね、まあ、域はその文化と歴史の島というのを売り出してるんでですね、域にこういった合宿の呼びかけとかですね、そういったパンフレットとかリーフレットなりをですね、送っても相当効果があるんじゃないかと私は思ってるんですが、この点について、教育庁の方からお尋ね、答弁も願いたいと思います。
はい、白川市長。
町田議員の2番目のご質問でございます。壱岐市の文化政策についてということでございますが、市民緑事業についてのお尋ねでございました。今の質問の中で最初の質問と最後のご質問は私が答えまして、真ん中は教育長に答えさせていただきます。平成23年度から始まりました市民緑事業は年々申請団体の数も増えてきております。今年度は800万円参加いたしましたけれども、すでに予算枠ギリギリの事業が採択されておりまして、市民の方へこの事業が周知されていること、市民の方が独自のアイデアを生かしてこの補助金を活用され域の活性化につなげていただいていることを嬉しく思っているところであります。さて、市民緑事業は公共性を目的として市民が自ら考えを行う地域の触れ合い、ぬくもり及び活力ある事業を支援するためのもので、補助対象経費等の基準といたしましてはおおむね小学校単位以上で地域住民が広く参加できる事業としております。例を挙げると環境美化活動や地域活性化のためのイベント等がございます。ただしスポーツ団体や愛好者団体などが行うスポーツ大会、コンサート等は対象外となっております。趣味の範囲で実施される事業は現在の市民緑事業の交付基準では対象外となっているところであります。しかしながら市内に文化協会をはじめ各種文化団体、サークル等が多く存在し、地域に根ざした特色ある活動を 実施されております。文化サークルの活動は人生の中で生きがいの一つとなり、生活の豊かさを生み出すものであります。本年度におきましては、ダンスイベント、フラダンス、キッズダンス等が3件採択をされました。いずれも当該からの参加者を迎え、交流人口の拡大や経済効果、域の魅力の発信などが図られるということで、市民力事業を活用いただいております。文化面においても地域活性化につながるものであれば、市民力事業の対象として十分考えられると思っております。先ほどの俳句短歌等々、やはり交流等をしていただくとか、工夫を重ねていただければ十分対象になるのかなと思っております。囲碁サークルでなくてよかったと思っておるところであります。さて、現在、文化サークル、大学の文化サークルの合宿等にアプローチしているのかという問題でございます。現在、観光商工会では宿泊を伴うスポーツ合宿を実施される5人以上の団体に対して1日につき1人当たり1000円、上限3000円の補助金を交付いたしております。大学のサークルとして九州産業大学の空手部、福岡大学のラクロス部など来島実績でございます。ラクロスというのは網のついた網でこうボールをこう投げて取ったりするやつだそうでございます。またゴミナイツという事業で、長崎市内在住の学生50人程度の皆さんが離島の海岸を清掃し、漂着ゴミについて考える活動をされております。また今年は6月27日に辰野島で海岸清掃を行われ、翌日に漂着ゴミ削減に関するワークショップも行われておりますが、海岸清掃では市民ボランティアの方も一緒に活動をされているというところでございます。また昨年2月に長崎の島に学ぶ文部科学省の地、これは土地の地と汁の地の、両方を使うわけですが、地の拠点整備事業で壱岐市と包括連携に関する協定を結んでいる長崎県立大学では、今年も8月から9月にかけて5グループ166名にご来島いただいております。長崎大学につきましても、離島地域のさまざまな課題に迅速かつ適切に対応し、活力ある個性豊かな地域社会の形成発展に寄与することを目的として協定を結んでおります。このような連携の中から文化サークルへのアプローチを仕掛けていきたいと考えているところであります。さらに平成25年度に第37回全国高等学校総合文化祭2013長崎潮風総文祭において、壱岐商業高校情報メディア部の皆さんが、おいしい楽しい島合宿壱岐のタイトルで郷土研究部門の最優秀賞を受賞されておりまして、その後この企画を実現させるべく、商業高校と県、市、観光連盟が協力し合い、旅行商品化を目指して話し合いを進めております。本年度中に実現化の見込みとなっているところでございます。高校生の企画という合宿プランの商品化により、スポーツのみならず文化系のクラブの誘致にも一役買っていただけるものと期待をしております。コンベンションの誘致活動として、長崎県が主催するコンベンションセミナーに毎年参加し、壱岐でのコンベンションを開催していただくようプレゼンテーションを実施しているところです。このセミナーには各企業や大学から100名程度参加されることから PR に寄与しているものと考えられます。コンベンション補助金につきましても、延べ宿泊人数50人以上からが対象になりますが、制度を設けているところであります。各種文化活動につきましては、屋内で実施されるのが大多数と思われますので、雨天でも実施可能となります。そういう面からも、今後文化サークルの誘致についても研究してまいりたいと考えております。
以上、よろし
く。はい、久保田教育長。
6番、町田議員のご質問にお答えいたします。議員のお話の壱岐市の場合、老人会や学校教育も含めてスポーツが優先されすぎていないかと いうことについて少しだけ触れさせていただきます。老人の方が関わる各地域での文化活動もさつき展、あじさい祭り等いろいろございます。そしてまた石田地区での老人会の作品展については特筆されるべきところがあり、これまで旧町時代から岩田の塾とか今は岩田の広場として組織的定期的に活動が継続されていることがこの力になっているものと思います。教育委員会でお世話をしております公民館教室でもこの文化とスポーツのバランスを取りながら解説をさせていただいているところですが、まだまだその参加者数は文化活動の面でも年間160名、この公民館教室のスポーツでは170名ですから、その数はそれほど違いはありませんが、まだまだ文化活動としては後押しが足りないと捉えています。学校教育においてもご承知のように教育課程内ではそれぞれこの2つのバランスをとって活動は仕組んでおりますが、家庭外の活動になりましたときに小学校も中学校もどうしてもスポーツの分野が多くて時間も人数もそちらにかける分が多ございます。学校全体で俳句の作成に取り組む小学校等もあるのは稀な存在でございます。中学校が4つになりましてからいくらか生徒数に余裕ができて、今中学校では吹奏楽部と文化部といった文化部での活動を認めて取り組んでいるところがありますが、人数も4中学校ではやはり30人足らず、郷の浦中学校の吹奏楽部の22人という数がその大半を占めております。しかし少しでも全員が体育部活動に入っていた頃から比べますといくらかその点での理解は進んできているのかと思います。壱岐市にも各種の文化団体行事がございますが、つい先日9月5日の土曜日に、このような優秀芸術招聘事業といいまして、福岡工業大学の吹奏楽部の70名が来ていただき、この日しか来れないということの中からなんとか交渉をして予算の中で収める形の取り組みをして550人ぐらいの方が見えていただきました。他の行事と重なってもっと席を埋めていただきたかったし宣伝もしたかったと思っております。実際の芸術に大人が触れてこそ子どもを家庭で地域で育てる力になると私は信じておりますので、ぜひ大人の方も文化活動にも、体が動かなくなったから文化活動をするというのではなく、バランスよく若い頃からしていただくことをお願いしたいという気持ちでいっぱいでございます。さて、市長賞、教育長賞についてのお尋ねがございましたが、現在3つに市長賞が授与されております。長崎県美術展覧会、壱岐市美術展覧会、壱岐市三世代交流ゲートボール大会に市長名による賞状を渡しております。教育委員会でも上の3つの授業に教育長賞ではなく壱岐市教育委員会賞という名前で入賞者に対して授与をしております。選考は各主催者にお任せをしているのがほとんどで、副賞としてそれぞれの団体から盾などが準備をされております。この市長賞も教育委員会賞も議員ご指摘のように実施団体から申請があり授与をしておるのがこれまでの実情で、申請があればすべてそれらの要望には応える姿勢で対応してきております。これからもこのご質問のやり取りを聞かれた各種団体サークルの方たちが申請してみようという気持ちを持たれたら歓迎をしたいところでございます。次に短歌、俳句、川柳等について壱岐文化団体協議会の特に芦部町文化協会では、秋の文化祭前には小中学生に一般の方々も含めて作品を募集をしており、芦部町文化祭の折入選作品の発表を行い文芸集を作成されております。 このような文言集が作成されて、それぞれの組織に回されております。関係者の長きにわたるご努力の賜物だと思っております。お話のように、市内には短歌、俳句、川柳を愛好される方々もたくさんおられます。各組織で活動しておられる方々、あるいは当該から来ていただいてご指導いただくサークル等もあるように聞いております。ぜひそのようなお力から市内に広めていただきますよう、議員がご提案いただきました全国に発するような公募等、お好きでない言葉ですが検討させていただきたいと思います。現在の市教委のスタッフには、この文化活動における専門的な知識や技能を有した者がおりませんので、教育委員会が主体で企画するのは厳しい状況かと思いますので、文化協会をはじめ各組織と連携をしながら、企画をそちらの方でしていただきながら、私どもとしては精一杯の支援をしていたいと考えます。大小を問いませんし、サークルでの企画も対応できると考えております。その中に市長賞や教育委員会賞を設定して賞状等の授与をさせてもらいたいと思います。まだ教育長賞を出すには私自身の人格の不足のところがあるように思っておりますので、検討したいと思います。それから私たちの意気の副読本についてのお尋ねがございましたが、議員がお話しいただきました私たちの意気というのがこれでございます。これが小学校3年生と4年生の社会科で使いますので、旧庁時代はそれぞれが私たちの何々庁という形で作成されて、小学校3年と4年の児童数プラスアルファで各学校に配布をして社会科の授業で利用されてきました。今も利用されております。でこれが本でやっておきますと、やはり痛みが出てきましたし、時代の流れの中で平成19年から今のこういう形で各学校のパソコンに入れております。パソコン室で子どもたちがすぐにこの部分の資料を取り出す仕組みができ、平成25年には写真やいろいろな数字等の新しくなった分を再度取り込みまして、子どもたちが授業でも活用をしているところでございます。で、この私たちの域の中には域史の偉人である方たちのページもございます。9月19日 NHK テレビドラマで鬼となった男で紹介される松永安左衛門王については5ページを割いてここに収録をされており、壱岐市の子どもたちが見ております。その後には壱岐市の偉人と言われる方たちがそれぞれ各庁ごとに20名近く功績を挙げる形で載っているわけでございます。 CD の中にすべて取り込んでおります。合わせて先ほど壱岐市の文化活動につきましては、なかなか新聞に取り上げてくれないと言われましたが、壱岐市の中央新聞は結構取り上げていると私は認識をしておりますので、ぜひそういうご理解をいただけたらと思います。それから中上志功氏が執筆をされましたのは、実はその私たちの壱岐ではなくて、このような形の壱岐の風土と歴史でございます。これが平成7年に作られまして、各学校に3ないし4冊、図書室と教職員図書、校長室等に置かれて今も活用をされ、これが実はその前、昭和48年、壱岐国物語という初版でございます。この中に振り仮名も付けた形で、小中学生も利用できる形で発行され、今も郷土の学習のバイブルとして、子どもと先生方に使われていることをお伝えをしておきたいと思います。調べる学習を中心にしながら、壱岐市の子どもたちの学力をつける中で、このような書籍資料等は大変有用なものであり、総合的な学習の時間をはじめ子どもたちの学習に兼用しているところでございます。
秋長。
はい、町田議員、
ありがとうございました。まあ、文化政策というのは非常にこの質問する方も質問自体非常にしにくいんですけども、その、ただですね、教育長、僕はですね、まあ、意見にはかなり古くからこういった俳句とか短歌とか川柳とかのですね、団体もいっぱいあってですね、もう戦前からずっと活動されている人の書籍なんかもいっぱいあります。非常にそのあちこちに散逸しとってですね、実はどこに何があるかももう今はもうわからない状態で、個人が所蔵しているやつをこの前一生懸命集めて、まあ、私の知り合いの女性の方なんか一生懸命そういった収集されておられましたけども、そういった面でですね、その僕はその教育長が言われるほどですね、生き死がですね、その細かなそういった文化、あんまりその日常的に市民生活に直接その普通に関係ないことなんでですね、お金のこととかなんとかじゃなくて、文化政策というのは非常にその理解しにくいというのは、その何年か経たないととか、あるいは何十年か経たないと初めてその評価が出てこないという非常に難しさもあります。でもですね、僕はこれやっぱり息の財産だと思ってるんでですね、ぜひですね、こういった文化史の保護とかですね、そういった書籍の保護等についてはですね、これはぜひ努めていただきたいと、まあ、教育委員会にはそういった専門家がおらんということであればですね、もちろん文化協会も協力するでしょうしですね、先ほども言われたように、ぜひですね、一つ の大きなミルクマールになると思っているので、私一つの画期的な事業、例えば川柳とか短歌とか俳句、それぞれの部門についてね、三富口派賞とか平田昇賞とか全部出して、賞金20万とか30万とか1紙が出したら、それ全国公募したらですね、それはもう全国の愛好家いっぱいおられますんでですね、これはものすごい呼ばれます、喜ばれると思います。まあ、それがですね、僕もぜひそういったものを取り上げてもらいたいと思います。それから、もう時間ありませんけども、市長についてはですね、給食費の全面無料化、ぜひですね、まあ、6月に、国家予算、4月は国家予算でダメだということでありますので、まあ、6月に多分、暫定予算で出されると思います。それは府警も今日テレビを見ながら聞いておられる、教育関係者もですね、えっというふうに多分思われていると思います。ぜひですね、実現するように心から期待しております。から教育長には、次回はですね、もう少し教育現場の実態について、私も教育について教育論をやりたいと思っておりますので、今日はもうこの辺でやめておきます。ではお疲れ様でした。ありがとうございました。